この時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。今日もスタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一気に季節がなんかねぐっと進んで、
そうなんです、1日でねぐーんと下がりました
。変わりましたね。
びっくりしましたね。
びっくりしました。確かに
こんなことは初めてですね。徐々にねなっていくっていうのがね、
そう、はい、季節のねそろそろから急に夏が終わって秋がやってきた
っていう感じですね。
じゃあ高平はもうやっぱりもう秋の風景が、
だから夏暑かったですし、暑さもだいぶ9月に入ってからも続いてましたから、もうなかなかの彼岸花がね、咲かなかったんです。
そうなんですね。
それでね、もうでちょうどもう、ちょうど秋分の大体彼岸花って、もう暑さ寒さに関わらず、23日が来るなと思ったらパーッと開くんです。それがなかなか開かなくって、私23日は主人の母の命日ですから、必ずお墓参りに、その、お墓の花と彼岸花をたくさん取っていって、それを、とてもお母さんも彼岸花好きだったもんですから、それをこう飾ってあげるのが、もう毎年の習慣になってたのに、なかなか咲かないからね、ちょっとこう、ヒヤヒヤしてたんです。そしたらね、2日前だから21日ぐらいに、うちの集落で1本見つけたんです。で、私、いや、一本で咲いたと思ってたんで、あとまあ、つぼみがあったから、まあ、それでいいかなと思ってたら、そしたら、1日か2日経ったら、パパパパパッと咲き始めてね。で、23日ね、もう10本ほどね、まあ、うちのその田んぼの横とか、畑の横に、もう咲いたのをバッと持っていけて、はあ、こんなことね。
やっぱり、
本当に、やっぱり咲いてくれた、彼岸花は。
すごいですね。
はい、びっくりしました。
こんだけ暑かったのにね。
そうなんです。そしても、
ね、
だけどね、桜なんかは、なんていうかな、もうね、枯れてしまうんです。先に、茶枯れっていうか、なんていうかね、赤くなって、もうね、枯れて落ちていってしまう現象がね、
紅葉じゃなくて、枯れる。
だから、紅葉まで持たないんじゃないか。もう枯れて、茶色くなって落ちていってしまう現象が、なんか出てきてるような気がするんです。だから、紅葉の、楽しむのがね、ちょっと心配なんですけどね。
そうですね、はい。やっぱりちょっと厳しかったですからね、この夏の暑さはね。そうですね。
まあそんなような感じで、今、だから田んぼは、稲刈りが終わって。
あ、もう終わりましたか。
もうね、ほとんど、うちはまだなんですけど。
里さんの
ほ
うまだ。
里の山、はい、里の山がまだ、はい、ほとんどなんだ。ほとんどのところは、もう終わって、そして飛行場へ言いまして、はあ、今度は、そうですね。まあ、最初はちょっと10センチぐらいから、今、だいたい2、30センチの、青いね、まるでね、田植えが済んだような田んぼ。
ああ、そうなんですね。
水はないけど、なんか緑一色。
まだ出てきてるんですか、ね、
そう、まだ飛行場へ言ってね、それはもうね、実みたいになるんですけど、中スカスカですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、でもそれがね、だーっとね、今だからね、田植え終わった後っていう感じのね、なんか緑の、
緑の一面に広がってますね、
一面にね、私も今日来るとき、緑の田んぼじゃん、なんかと思って。
これ稲刈り終わったのに。
そうなんです。だから、へえーと思ってね、なんかそういう季節、で、まあそういうね、こう、柿もだいぶね、赤、ちょっと色づいてきて、それがこう、実が重くなって、ちょっとたわわに、こう、枝を垂れ下がるというか、なんかそんなんで、秋色やなと思ってね、今日も楽しんでね、ちょっと小雨が降ってましたけど、
ね、
そんなんで来ましてね、もう稲刈りがね、いよいよね、もう皆さん早いです。
周りの
稲刈りは早いです。もうやっぱり、普通昔はね、梅雨の頃に、こう、田植えをして、はい、で、また秋の10月ぐらいの晴れ渡った青空の、はい、秋空のもとに、こうね、稲刈りっていうのが、昔はそうだったんです。だいたい1ヶ月、もう田植えも5月の、連休、
はい。
で、もう稲刈りも9月の、連休っていうか、はい、ちょっと連休よりも早く、今年は随分早かったですね。だから本当にこう時間軸がこうぐっとずれてるというかね、
1ヶ月
早まってるという感じですね。まあでも今年は雨がすごい少なかった。私も前にねお話ししたと思いますけど、本当に雨のその村の方がの剣があるというか、怖い顔というか、まあそれは心配、雨がね心配やからでしょうけど、そういう
ピリピリ
ちょっと神経質になってらっしゃった時もありますけど、でもまあうちの方 方はポンプでポンプアップでこう、うん、20日川の豊かな水から、うん、いただけますので、だから割に皆さんは今年収穫がね、うん、なんか良かったかなっていうような感じで、はい、
年々通り
もう皆さんすごくいい顔
で、優しい顔
で、穏やかに。
やっぱりね、そういう自然相手ですからね。
そうです、そうです。
もうどうしようもないですもんね、こちらはね。
はい。まあ、その中で、なんか一番遅いのが、里の山
の田んぼ。
うちの方。
まだなんですね。
まだなんですね。まだ途中なんですけど、あ、まあ、こういうようなところで、ちょっと一句をね、一句を聞いてください。
はい、
浮かびました。稲刈りのあぜ道飾る彼岸花。
うん、いいですね。
でね、それで、危機として赤とんぼ群れ飛ぶ刈りたかな。あのね、稲刈りしたらね、
はい、
ブワーッとね、赤とんぼがね、ドワーッ集まってくるんです。
へー、なんででしょう。
もうそれでもう危機として、本当私危機としてっていうか、もうブワーッともうシャーシャーシャーとの群れ
し、どっから来たんだろうぐらいに
どっから集まってくるかと。そうしたらね、それをめがけてんのか、はあ、またもっとそれ以外にもバッタとかね、もう、稲刈りした後の田んぼを歩くとね、もう本当にね、いろんな虫が飛んで、カエルも、小さいカエルも飛んでるし、はい、もう虫も、まあ、バッタもね、もういますけど、
バ
ーッと飛んでる。もうすっごい飛んでるんです。それめがけて、トンボが来て、それをめがけてるのか、その虫もあるのか知らないけど、は
あ、
上にまた、どこからこんなツバメが、このツバメ軍団。それはね、いつものツバメはね、もう帰ったって聞いてるんです。ところが、ちょっと違うツバメなんですよ。何ツバメって言うんかな、あれね。それがまた、もう群れで、そのトンボの上を、シューシューとね、飛ぶんです。
すごい。
だから、トンボ食べてるのか
でしょうね。虫をね、食べますからね。ね、
まあ、それね、意外にタンバ、バッタとかいますけど。
はい、
それの見ててね、これどっから来たんって、どっから集まってきたんと思うぐらいね。
越冬ツバメですかね。
あ、そうですね。なんでしょう、ね。びっくりしました、今回。
そうなんですね、はい。
なんかそんなんでね、すごいやっぱり、なんか自然のね、この循環っていうかね。
いいですね。
はい、
もうその、
はい、そういうなんか光景がね。
うん、
ところが、その光景で楽しんでる暇なくて。
あ、そうなんですか。
あのね、はい、うちは農薬使わないでしょうね。除草剤も使わないでしょう。そうするとね、はい、やっぱり草がね。で、今年はまあ、もちろんタセリって言ってね、はい、草取りにもだいぶ、田植えの後入ったんですけど、はい、でもね、やっぱり、やっぱりまだまだその回数が少なかったんです。2回ぐらいやったんかな。
はい、
まあ、一緒にみんなでね、入ってやったんですけど、そのやっぱりね、飽きませんでした。もう、冷えもすごい。冷えだけじゃなくて、
はい、
下の方でね、まあ、まるでホテイアオイの葉っぱみたいなね、もう何具合とか言って、なんか言うんで、黒具合、黒具合かなんか言ったりとか、あるいはまた他のね、
いろんなのが
水草、
はい、
それからもう一つ、昨日ね、
はい、
最後の田んぼに入ったんですけど、そこではね、もう、なんか、あぜからぐーっと侵入してくる、
はい、
こう、変わった、あんな見たことないですよ。
はい、
新しく借りた田んぼなんですね。そこはものすごく草が大変や言って、去年そこを持ち主さんが作ってて、ものすごく草生えて、で、近くの、まあ、知り合いの方に頼んで、コンバインに入ってもらって、草が詰まって、コンバインが壊れてしまった。そういう田んぼだったんですけど、まあそこにね、もう、私ら見た限りでは、あんまり、冷えもね、それぞれね、次、隣の田んぼやってるとき、
はい、
あっちは、OK、楽々や、とか言うて、そこで入ったんです、夕方。
はいはい、
そしたらもう、あぜから侵入してくる名前はわからないけど、もう本当に初めての草ですわ。それがブワーッと生えてて、それでもうコンバインが、その前は冷えで詰まったんですよ、昨日の昼から1時か2時頃にね。でもそれで、農機の方に来てもらって、また、全部分解して見てくれて、もうこれは草や、原因は草やって言われてね、
はい、
でもうがっくり来てるところに、で直してくれて、やっと動き出して、次新しい田もらえたら、今度、もうそれ、その新しいね、草ね、こう、なんかね、根っこがずっとね、周りのあぜからね、こう侵入して
くるんですか。
あんな見たことないです。そこの田んぼの方が、もうよっぽど とやりにくいというか、もう、あの、コンバインの、今年買ってもらった、新しい、まあ、新品のコンバイン。これはね、もう、コンバインが悲鳴上げると思って、もうちょっとストップして、もう対策をね、ちょっと練り直そうって言ってね。
そうなんですか。
それでね、もう、みんなね、もうその時も7時、ね、もう真っ暗になって6時半、はい、もうみんなクタクタだけど、ちょっと刈るけど、もうでも一旦以上ある田んぼを釜で草刈り
て、
あの稲の間に入ってね、そんなんとてもね、でもちょっとね、もう一回こう、ちょっと一回みんな落ち着こういう感じで、私なんかもう、いや、だけど、あの、まあ、とにかく日曜日にもう一回対策練って、
そうなんですね。
で、ちょうど、あの、近所の農家の人が見に来てくれて、これは大変や言ってね、ほんでもうその人にもいっぱい質問して、でも1週間伸ばしても大丈夫とか言ってたら、うん、ここまで来たら大丈夫やでって言うから、ほんでもうとにかく1週間伸ばそうって言ってね、ほんでもうその間に草対策して、ほんで綺麗にしてからコンバイン入れるか、もうそれとももう手で刈るか、まあそういうようなことを今度の日曜日にちょっと相談しようかって言ってるんですけど、まあ本当にね、
草問題なんですね。
そうなんです。だからもうその農家の方も、こんなとびきりいいね、あのコンバインね、潰してまうでとか言って、
それはちょっとね。
そう。それでね、買って1年目でね、これコンバインにも悪いしね、寄付してくださった方にもね、もう申し訳ないし、もうとにかくね、
ま
だ。
草をなんとかしようと。
はい、そう。で、だから来年の課題が、もう浮き彫りにされた稲刈りですね。
そうです。それはもう根っこが入り込んでしまってるんですか？
そうなんです。だからその農家の方も、やっぱり田植えした後、しっかりともうこのその方の息子さんは去年まで隣で無農薬で作ってらした方がなんですけど、まあお父さんは観光農業ですけど、でまあそれであのしっかりと取らんとあかんでって言ってね、まああのアドバイスしてくれはったんですけど、まあ来年の稲作りにいろいろ生かしていこうかなと。1年に1回ですから
ね、
もう私だと何年やれるかと。
いやじゃあ最初がまあ肝心というか、はい、
そうそう、やっぱりね最初が肝心なんですね。そうだからもうすごいなんかあのいい勉強にねあのやらせてもらってて大変やけど、
で
もやっ
ぱり、ね、
そうです、仲間が何、まあ、昨日も7、8人 ね、はい、いましたから、やっぱり仲間がいるっていうことは、もう夫婦これ2人さんもうめげてしまいますけど、
難
しいですね、やっぱり仲間がいるっていうことは、すごいありがたいし、ね、私なんかもやっぱり大変だ大変だってね、そやけどやっぱり冷静に見れる人もいる、そこをね、すごく冷静に見てくれて、なんていうか情に流されないというか、なんていうかね、感情に流されないと、だからそういう人もいるから、こうまあまあ落ち着いてって感じでね、だからすごいありがたいし、まあ、あの本当みんなの知恵とね、こう心がよって ね、できる、もうみんなと一緒にやる農業っていうのは素晴らしいの、また昨日見せてもらって、
なんかね、あのアイデアが出てくるかもしれませんしね。
そうなんです。
これ根っこ引っ張ってもポツポツって抜けていくわけではないんですね。
だから根っこ引っ張ればいいんですけどね、一旦なんせのね、あれよね、根っこ
大変
そうなんです。だからでもね、あのなんか過去側にいるね養蜂家の人も一緒にやってるんですけど、その方なんか来週ね、とにかく毎日来るからって過去側から通って毎日来るから、
ね、
なんとかしようって言ってね、言ってくれて ね、
あ
の彼女もね、だからもうすごい ね、 ね、嬉しくってね、まあそんなんでね、あのなんか本当みんなとやる農業のね、素晴らしさをね、こう日々味わさせていただいてる、
なかなか大変ですけどね。
そうなんですね、はい、まあそんな風にこう稲刈りのね季節いろいろ学ぶところいっぱいあって、仲間の楽しさ嬉しさ、ね、あの本当にこうありがたさ、そんなのを味わさせていただいてる中で、あの私たちはあのここにあの高平にね、移住してきて13年になるんですけど、最初はあの来た時に、あの同じ地域の人で、あの方がちょっと面白いとこあるから言って連れて行ってくれたのが、まあよく話題にします、あの井戸端会議っていうね、まあおしゃべり会なんですけどね、一月に1回、まあ私たちが13年前に連れて行ってもらった時は地域の人が 3人か4人ぐらいで、あとはその三田市 の、はい、地域世話係っていう交流センター の、所長さんとか、そういう方が2人ほど、市役所から、ね、で来てやってらした、ずっとやってらしたところに私らが入らせてもらって、やっぱりまあ皆さん忙しいのか、だんだん来られなくなったりとか、まあ、ちょっとそんなことがあって、で3年ぐらいですかね、もう私ら夫婦2人と、で、まあ、私たちに紹介してくださった方もすごく市役所の方で忙しくなられて、市の行政で、でもう来られなくなって、だからその市の職員の人が2人ほどと、私ら夫婦で、ちょっとなんか寂しげな井戸端会議を3年ぐらい、2、3年でちょっと続けて、あ、今日も4人やったねとかね、ずっと来てたんですけど、はい、まあ、これはあんまり宣伝してませんから、まあ、口コミぐらいで。で、ある時、ちょっとね、知り合いの方に、こんなんやってんねんよって言ったら、あ、面白そうや、行ってみるって言って、はい、それで、その方が来られて、何よ、これめちゃ面白いやんって、で、ほんなちょっと人にも声かけるわって言って、その人が何人かに声かけてくれて、ポツポツとね、
増えてきて。
はい、増えてきて、そのうちに、まあ、移住のね、お世話したりしたら、移住してきたいとか、あるいはこれから、ちょっと高いのに興味があるとか、はい、あるいはもう移住してきて、1年、2年、1年とか、移住して、来たてとか、そういう人にこんなんやってるから来てねとか言って、で、まあ、うち の、 会員さんとかにもちょっと言ってたら、そうしたら皆さんポツポツとね、そうしたら今そうですね、1年ぐらい前は、やっぱり移住を考えてる人、あるいは移住してきた人、で移住してきて高平ね、いろいろ農業やったりとか、いろいろ活動をしてる人、で、まあ、もともと高平で生まれて育ってる人、で高平にもう何年か前に来た人、はい、で私たちみたいにまだまだ新参者とか、それとこれから移住を考えている人、はい、そんな人がこう交流の場、移住者交流の場みたいになってきて、でかつその高平のいろんな課題、それはまあ移住してくる人にとっても移住してきた人にとっても、あ、こういうことが高平のね、困りごと、まあね、またあるいはこれから解決していく課題っていうのがこう浮き彫りに ね、だからすごく高平のことを知ってもらうには、いい場にどんどんなってきてて、でこの間から本当に話、はい、お話ししてますように、若い子がこの高平にすごい興味を持つようになって、
そうなんですね、はい、
で、なんか自分たちのやり場みたいに思う、感じて、でその高平に移住してきて、僕らはどんなことが、その自分たちの好きなことをしに高平に来るんじゃなくて、高平にとって、僕らが何か役立つ、お役に立つことが、をやれ、やりたいと。で、まあ、そういうことで、彼らのうちの一人は、関学の学生、建築学科の学生さんなんですけど、去年1年関学を休学して、気仙沼に入って、で、震災復興の、ね、そういうので、街づくりで、NPO を立ち上げて、理事を、今もやってるんですけど、で、そういうような子が来たり、あるいは、コワーキングスペースを運営している人が来たり、はい、それ彼もすごく高平のことを気に入ってます、ほんでみんなやっぱり移住すると、でも学生さんも移住して、で今度移住してくる人のところに今ちょっと居候してるんですけど、はい、それとかもすごい高平では古いね、明治時代に建てられた洋館のある家の若者、今、お孫さんですけど、そのお孫さんが住んでる家を中心に、いろんな学生が集まったりとか、若いお母さんたち、子育て時代の家族が集まったりして活動も始まってますし、まあ、そういう若い人たち年代のね、その人たちが井戸端会議にも、来てみたらって言ったら、ちょくちょくこうね、
参加するの
って、はい、でもう今毎月ね、はい、ここ7、8くとね、もうその人集まってきて、じゃあ僕らが高平でね、どんなことがっていうことで、私なんかはやっぱり高平でその古い家があって、それをまあ若い人が何百万ってお金をパンと出して買うのちょっと ね、
ちょっとハードルが高いですね、
無理です、ハードルが高いです、だからそういう家を、そのなんかある会社ができて、でそこが購入して、こうリフォームして、でそして、まあ、リフォームもね、リフォームして、そしてあと若い人に賃貸で貸してくれる、まあ、そういうあるいは売却でもいいし、そんなような中間仕組みですね、そんなんできたらいいなって言ってたら、じゃあ僕らやるって言ってね、
おー、すごい、
それで
会社立ち上げて
立ち上げたんですよ、それでそれをいよいよね、でも そこに入るね、うん、感覚に新しいそういう地域との連携の、うん、なんとかす、プレイスかなんかできて、うん、そこに勤める人が結局入るところがなくて、うん、で今度結婚 もするんですけど、その人が入る家が第一号になったんです、まあ、そういうふうな仕組みを作って、うん、若い子育て時代、うん、あるいは若い人をこう、うん、呼んで、うん、また何か自分たちで、ね、一緒にやっていくっていうね、うん、なんかそういう仕組み でそういう若い人たちがこの間の井戸端会議は21、23、25で29、はい、で33、うん、34か、
うん、20代
なんか それぐらいの子がなんか6、7人ね集まってきまして、これは何なんだ、
今と違う展開ですね、は
い、で先月も20人ぐらい来てて、今月も15人ぐらい来て、この井戸端会議なんや面白い、ほんまに面白い流れに、ね、
なってきましたね、
なってきたなと思って、なんかそういう風なね、そういう何でも喋れて、そしてそのみんなで一緒に考えて、でそれを解決する方法、あるいはそのなんていうかな、みんなでね、こう、何でも出し合うっていうかね。でそれと、やっぱり若い子で、ちょっともう一旦就職したけど、はい、どうも、今年新卒でね、はい、就職したけど、はい、まあ、ちょっとなんか、この違うかったんじゃないか。
合わないとかね、
でちょっともうなんか行き詰まるなとか、あるいは何年か勤めてて、もうそのハードなスケジュールとか、はい、そんなんとか人間関係とか、うん、そんなんちょっと疲れて、うん、これから自分はどう生きていったらいいかなっていうのをね、考えてる子も来たんです。
なるほど。
だからそういうふうな、若者のこういう悩んでる人、うん、でもこっちの方は自分たちが何できるか、うん、その生き方を、うん、はっきりした、ね、生き方を考えながら、はい、高平で新しい事業を起こして、そういうこと私やっぱあったらいいなと思って、ちょっとその お母さんにこのこと、こういう子に一緒にね、一緒の場に何も喋らんかでいいからね、まあ聞いてるだけでもいいから言って、ほんなら来た、おじいさん来たんですよ。そしたらまああんまり、ね、全然発言はしませんけども、やっぱり彼らが、若い子が自分はこういうことしたいとか、やっぱり地域にとって自分が何ができるかっていうのを自分の生き方としていきたいっていうの、そういうのを聞いてて、何か感じたんだろうなと思うんですけどね、そういう場にもね、
いいですね、
はあ、で終わってから、若い子同士こう、引き合わせて、で自己紹介してもらって、またこれからそういう若者同士の、
一緒にね、
一緒に ね、はい、いいね、そういうところにこう流れを作っていけたらいいなと思ってね、なんか面白い、
ね、
ことがね、
なんか動き出してますね。
そう
自治会とはまた別なんですね。
そうなんです。全く関係ないので、このぐらい市役所も全く来ません。市役所の人たち、なんだろうね。
市は来ませんはもう。
なんでしょうね。
もう終わったんですかね。
もういいんかと思ったんか。
もう勝手に動いてるし。
そうですね。だからまあね。
動くまではやっぱりね、いろいろこうサポートとかもね。
だからもうまあ、毎回毎回ね、毎月毎月ね、第3金曜日の、夜の7時から9時まで、里カフェ行って、コミュニティカフェですけど、そこでやってるんですんで、100円ちょっといただいて、ちょっとお茶飲みながら、ずっと何でもね、本当に何でも好きなことを喋って、
これは高平にお住まいの方が参加できる。
いや、もう、西谷の方からも、何人か来られますし、でうちの会員さんで、かやぶき職人してる人ですけど、その人は宝塚に住んでる、でも来ますし、
そうなんですね、
この間明石に住んでる人も前も来たし、だからこれから移住ね、高平に移住したいなと思ってる人とかは、あるいは高平の動きを参考にして自分の地域でもなんかやってみたい、そういうような人とか、なんかすごく面白いですね、高平が面白い動きを、ただ聞いてるだけで楽しい、でみんな楽しい、だからそこへこうちょっと来てみようかっていう、
面白いですね、
まあ、旅行中の人も来たりとか、
ね、フラッとたまたま寄ったら井戸端会議してる
から、そうたまたま来てたからって言ってくる人もいますし、
面白い、
はい、だからうちの息子もたまたま先月ね、ちょうどお盆で帰ってましたから、ちょうどお盆外そうかなと思ったけど、いやこの時やから、で、まあ、ちょうど息子がお盆で帰ってて、で一緒にね行くっていうから行って、やっぱり彼は42歳、47歳、だから47歳の子にとってもやっぱり高平の こういう動きがね、すごく刺激的だったらしくて、やっぱり良かったな、で、まあ、いろんな若者にも会えたり、だからそういうふうにこう、その時たまたまね、高平に来た人でも来てもらう、で、まあ、そういう子を、あのこの間は夏、の8月には夏祭りに行った、あのまた、堺の夏祭りってね、もう本当食べるものはね、100円のビール以外ね、全部ね、あのただなんですよ、
フルメなんですね、
でもう大盤も私もそれはもう大感動しましたけどね、ほんで、まあ、ちょうどね若い子がちょっと、読んだらね、来たからね、でまたその若い子がだかあの堺 の, その,、あの農家の方たちの中にボンとね、私はあのもう奥さん方と話して、あのお父さんがそこにいたから、そこでね、そうしたらやっぱり農家の人とのお話ができてね、
交流が、
だからすごいね、こういうあの交流をね、あの年齢に関わらずそういうところにあのこう案内したりとか、あるいは井戸端会議でそんなして若い子やらね、まあ、あのずっと高平に住み続けてる人もね、来てもらったりとか、なんか面白いね、だからもう本当にポンポンポンポン飛び出すんですもう誰も黙ってない、
みんないろんなことを話しながら、
そうそう、ね、黙ってる人もね、あのじっと聞いてね、すごく自分たちはこれからね、高平で一緒に生きていく、あるいはあの近くでね、あの自分たちはどういうふうに地域とあのどんなふうにしてやっていくかっていうのをね、なんか一緒に考える、
いいですね、いろんな世代の交流が生まれてますね、そこでね、
全くね、あのそういう決められたその、なんか作られたもんじゃなくて、自分たちで作る、あのおしゃべり会というかね、
素晴らしい、
はい、そんな感じでやってますけどね、
テーマ決まってるわけではなく
て、テーマ全くね
決まってない、
はい、もうあの、まあ、ちょっとこの間は、そういう子供、あの若者 の, その会社がね、ちょっと、あのあまり面白くないとか、まあ、そういうね、なんか生きづらいとか、そういうあの聞いてたもんやから、まあ、そういうのでこちらの若者に声かけたら、あの行きますということで、まあ、そういう今の若い子が悩んでること、そして今の若い子が描いてること、そういうのの交流になったらええなってちょっと描いてましたけど、まあ、大体はあのそのあの来た行き当たりばった
り、そうなんですね、今月のとか振り返りながら、
そうです、はい、
今こんな考えてるんですよ、そうそうそうそうっていうのをこう発表したりしながら、
は
い、
そうそう、で今こんなことやってみたとか、なんかそんなんが、あの出てきてね、
面白い、
すごいね、あの誰が来ても楽しめるっていうか ね,
いいですね、
だからまた皆さんね来ていただいたら、
わんさかなったそれはそれでね
そうなんです
大変ですけど、
一時25人ぐらい来た時があって一回、はい、そうするとねやっぱり、でも話がね、あっちであの塊でこっちで塊で、私、はい、えこれどうしよう、なんか一つにまとめたいけどってか、一つの話題にね、みんなが、はい、まあ、せやけど、まあええかと思ってね、まあ喋りたいだけ喋りたい、ほんで、まあそうしたらまたスーッとね、あの一つの話題にこうまとまってきたりとか、面白いですね、
いいですね、月1回されてるんですね、
そうです、月1回ね、そんなんやってるんですけど、そんなんがまたみんないろんなとこでね、いろんな地域でね、そんなんが生まれていったら ね,
ね, いいね、
きっとね楽しいね、いろんな地域の交流の場になって ね,
そうですね、
いいと、まあ、多分あると思いますけどね、まあそんなんもあの紹介していきたいなと思ってますけど ね,
いいですね、いろいろ動きがあった1ヶ月ということ で,、はい、
そうなんです、
で、
まあ、まだまだあの稲刈りは
里山
の
山そうですね、まさに稲刈りですね
稲刈りです、まあ、来週はまた草対策と稲刈りをやってね、はい、またあのその納期のね、あの若いね、あの兄ちゃん、あのすっごくよくやってくれるんです、もう本当に夜のね、その稲刈りの前のね、はい、日はあのそのセッティングするでしょ、あの乾燥機とか、はい、それも、まあ、うちの息子も手伝って私たちも一緒にやって、12時夜中までかかってセッティングしてくれたりとか、その前の晩も11時頃まで、ね、でも、もう夕飯もうご飯一緒に食べようって言ってね、もうね一緒に晩ご飯食べて、
ね、あのいいですね、そういうのですね、
ま
あ、
そんなんしてましたけどね、皆さんの力でね、あのいろいろ稲刈りやらね、いっぱいいろんなことがねできていくのが嬉しくて、
いろんな経験ができますね、
そうですね、
まあ、ちょっと大変ですけれども、はいはい、なんとか無事に、
そうです、稲刈りを終えたいです、
稲刈りが終えて秋の頃ね収穫のね、
そうなんです、
ほっとする佐藤さんの笑顔を見たいなと思いますの で, です、
いよいよねそれ収穫済みましたら、今度はあのまた次のねいろいろイベント待ってます、
うん、
28日、
う
ん、今度の日曜日が地球と遊ぼうの、はい、もち米の今度 あの稲を手で刈る稲刈りなんですよ、ええうん、でも、うんでね、あの稲垣を組み立てまして、はい、それにこうかけるかけそのなんですけど日曜日雨ですかね
どうでしょうね天気予報ねちょっとずれてくれたらいいですけどね
そうなんですよ、でやっぱり2日ぐらい乾かしたいから、今日はまあ雨ちょっとね小雨降ってますけど、明日朝
明日からちょっと晴れるっていう、ね、
そうですかなのでそうだったらいいんですけど ねちょっと微妙なとこなんですよ、ね、やっぱりね稲濡れてたらいけませんのでね、だからまあ、ね、それに当日は雨降ったらもうドロドロドロですから、
そうですね、大変ですからね、
だからその辺がね、イベントっていうのはそういう心配がやっぱり天気が ねあるんですね、はい、まあそんなあの稲刈りがあります、はい、でまだまだ余裕がありますので、はい、もしあのご希望の方で子どもたちに手で刈る稲刈りを体験させたいなと思う方は来てもらったらいいと思いますし、
はい、申し込みとかそういうのはホームページから
これねあのだからホームページで結構です、はい、であるいはあの、私の電話番号で、はい、090-9053-2983、はい、090-9053-2983、はい、これに申し込んでもらっても、はい、あの結構です、もう近くですから、
はい、そうですね、電話で連絡入れてもらっても大丈夫、
は
い、
それとね、あの10月なんですけど、はい、あの10月はあの、またやっぱり、まあ、秋空のもとやれたらいいなと、あのその下月星というところがあるんです、はい、でそれはあの下月瀬 の、はい、まあ、あの人たちがあのお祭りがあるんです、
はい、秋祭りですね、
秋祭りですね、それであの10月の19日の日曜日に、うん、はい、高平の下月瀬で秋祭りがあって、うん、でお店がいっぱい出るんです、はい、あのその下月瀬の住民の方が出してくださるんです、はい、で11時半からあの14時30分まで、はい、開催なさるそうです、うん、であのカラオケ大会とか、
ああそうなんですね、なんかね、
うん、すごくね皆さんね、私も去年行かせてもらったんですけど、もう美味しい焼き鳥とかいっぱい出るんですよ、はい、でそれと同時に、うん、あのそのこっち あの会館の方では、はい、ま、目の前で、はい、カラオケでね、みんなもうすごいあのなんか UFO とかいうあのグループがありました、
ピンクレディー、
そうそう、はい、あれのね、
振り付けも、
振り付けもそれから衣装もすごくね、
すごい凝ってますね、
もうそれが40代のお母さんたち、
若いのにすごいですね、
すごいですよ、みんなすごい楽しんでる、
面白い、
そうなんですよ、そういうふうなね楽しいお祭りがね開催されまして、なんかそんなんでそこでやってますので、やりますので10月19日、ね、日曜日11時半から14時半、はい、それあのまたぜひね参加してくださいね。
はい、
それからね、10月にはあのあれです。やっぱりラララ高平いう学生グループが、はい、三田町博をうちで、はい、あのさつまいも掘って、うん、でそれをあのピザ窯で焼いて、はい、みんなで一緒に食べるっていう、そういう
ホコホコ、
はい、そういうのをあの三田町博でやります、はい、まあ、そんなんもありますね。まあ、それでまあ10月のお知らせの時にも言っていいんですけど、まあ、もちろんもうちょっとそれ加えますと、はい、11月の2日に有馬富士、はい、有馬富士共生センター、
はい、共生センター、
あそこで、うん、あのジョイントフェスティバルって言って毎年やって、はい、でも私今年実行委員長になっちゃった、
そうでしたね前回言いました
あまり何もしない実行あのちゃんとね事務的なことをしてくださる人がいらっしゃるんです、すごいもうあの事務的能力に長けた方、うん、私は喋るのはいいんですけど、そのきちっとまとめて議事録とか、そんなんとかこれ次この必要な書類ですよ、ね、そう、はい、あのもうすっすごい助かってるんですけどね、また皆さんもね、やっぱりそれに出展なさるね、人たちは、あの、有馬富士共生センターに登録してる登録団体の方たちが、それぞれの自分たちの特質を生かして、あの料理の登録団体の方はお料理出してくださいます、はい、炊き込みご飯と豚汁かな、はい、でお蕎麦を作られる、はい、あの登録団体の方は手打ち蕎麦してそれを 3,40 食のあの温かいお蕎麦で出してくださいます、 いいですね、はい、でまたあるいはあのチアダンスの小さい子供のグループは、はいはい、あのなんか、コーヒーとマフィンかな、そんなんも出しておやつ出してくださいますし、だから食べるのもそこで食べれるし、まあ、うちはあの登録してるのは里の山が の、はい、あの里山整備 あのおっちゃんたちのグループで登録してて、でそれはあの竹の一輪挿しとか、筆立てとか、それを工作室を借りまして、であの 椿のワッペンとか、はい、あのそれを子どもたちに世界に一つのワッペンを作ったりとか、そういうような、うん、で舞台はあのこう音楽のね、はい、あれ舞台でステージで朝10時から4時までです、はい、で11月2日 で、はい、でそれ の、 あのずっとあの順番にいろいろコーラスとか、はいね、それからオカリナとか、はい、そういう、ね、あるいは太極拳とか、それからあのいろんな、ね、子どものダンスとか、ソーシャルダンスとか、うん、私たちも登録はしてないんです、今年はちょっと出てもいいということで、私は高平千鳥会で、はい、あのおこと、
おことですね、
はい、あの演奏させてもらって、大賞ごとも出るかな、
そうなんですね、
そういうふうにこう、ね、芸術的な、うん、あのその音楽のそういう分野の人はそこで舞台発表があって、なんか楽しい一日になったらいいなと思ってまして、そうですね、はい、まあ、そういういろんなこと、楽しい秋が始まって、
そうですね、はい、いろいろ、ね、ありますので、ね、はい、皆さんお出かけいただきたいですね、
そうですね、はい、
またじゃあ次回の収録でその、まあ、具体的なまた、ね、はい、詳しくも紹介できると思いますので、ね、
そうですね、はい、
ぜひ楽しみに、はい、そして稲刈りなどが頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます
ということで、今日の里の山がとっておき情報NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。